羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー坂の上の。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。進行役、私は FM 愛媛アナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザーで千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原博です。
今回のゲストを教えてください。
はい、松山東高から、はい、あの明治大学、その後今現在社会人野球トップチームのエネオスで活躍しております村上隆也選手をゲストでお呼びいたしました。
はい、実はあの年末に帰省されていた際にインタビューをね行いまして、そうです、ね、はい、東高時代のチームメイトフェニックスの片山選手にもね来てもらって参加していただきました。はい、はい、じゃあ早速 CM の後インタビューの模様をお送りします。
はい、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ千葉さん、今回は、ええ、
アマチュア球界のね、はい、名門中の名門の、はい、エネオス、
はい、しております。はい、まああのね、うん、2023年でいくと、はい、渡来選手がねドラフトで、
そうですそうです、
ドラ1で、
チームメイトなんですけど。
あ、愛媛出身の方ですか。
そうです。
あ、じゃあご紹介ください。
はい、これはね、私よりもあの今うちの副キャプテンの、片山君に紹介していただきたいと思います。
あ、ということで今日はあの片山選手も今日は来てもらっております。はいはい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ片山さんからご紹介ください。はい、
高校、松山東高校でキャプテンをしておりまして、明治大学野球部に進学し、その後エネオス野球部で活躍中の村上隆也選手です。
よいしょー、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村上選手、
そうなんですよ、もう帰省中にね、ちょっとお願いして、無理お願いしましてね、
はい、
ここで来ていただきましてね、
ありがとうございます。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
まあ、片山選手からね紹介いただいたというところで、うん、はい、だから高校時代松山東高で同期になるんですかね。
はい、そうです。はい、僕がセンターをしていて、はい、村上選手がショートしていたということで、はい、キャプテンを、
あ、キャプテンが
しました。はい、
で片山さんが、
僕が副キャプテンをしてました。
あ、なるほど、
そうなんですよ。
じゃあ完全にこの2人がチームの中心だったということですよね。そう
そうで、まあ2年生でピッチャーは亀岡君、
ね、あ、うちの亀岡
が、そう、そう、お宅の亀岡が、
なかなか言うこと聞かなかったですか。
いや
そんなことない。
いや、そんなことない。はい、
ということは甲子園まであと一歩だった世代、
決勝でね、
はい、
決勝で小松高校、
はい、そうです、はい、
敗れたんですけどね。
まあ、でもそこから明治大学という ね、
そうですね、
名門に進学されて、
はい、
じゃ結構神宮で活躍されたんですか。
そうですね、なかなかやっぱり高校時代のままで、うん、小山の大将みたいな感じで、自分ならいけると思って大学に進学したんですけども、やっぱなかなかやっぱ全国にはもうすごい選手がいっぱいいて、
はい、
で自分も試合になかなか出れず、
うん、
でもともとショートをやってたんですけど、はい、3年生の頃から、外野手の方に試合を出る機会を増やすために転校して、はい、でそこからこう試合に出れるようになって、でエネオスに就職させてもらったっていう経緯です。
でも、はい、明治大学、エネオスって、めっちゃエリートコースというか、いやもうスーパーコースや、さらっと言ってますけど、
簡単にねそう言ってますけど、はい、本当ね、まず明治大学で、
はい、
まあ、これはもう甲子園のね、
うん、
いわゆるもう上位行くようなチームのもうプロ注目の選手ばっかりが集まる大学ですから、
うんうん、
その中でね、なかなかレギュラー取るっていうのはね、まあ、それは大変ですよ。
ですよね。一学年で何人ぐらいいるんですか。
同級生そう35人前後なんで、4学年で130、140ぐらいになるんですかね。
しかも全国の野球のトップレベルのクラスの選手がそんだけいるってことですもんね。
だから推薦がだいたい甲子園ベスト8以上じゃないと推薦乗らないよね。はい、
そうです、一応甲子園出場がもう最低条件で、僕なんかはもう本当甲子園も出てないので、
で実際その明治大学時代っていうのは、まあ、なかなか苦しいんだというふうにさっきおっしゃってましたけども、
はい、っていうかもう愛媛県ではもう十分実力があると思って、
やっぱいいショートだったんですか。
いいショットでした、はい、身体能力が高いので、
あ、素晴らしいね、はい、あの本当能力も高い、身体能力がね、うん、まあ、運動神経がもういわゆる素晴らしいし、まあ、身長もねそんなに大きい
ですよ、ね、
はい、173センチなので、
うん、そうか、長打力もありますしね、これはもう素晴らしい選手でしたよ、
うん、でもそのどうだったんですか、その4年間で結構試合には、
そうですね、結構もう揉まれてなかなか試合に出れない時期のがもうずっと小学校から試合に出ることが多かったので、
まあ、当たり前みたいなねところに来られたんだと思うんですよ、まあ、きっと、はい、
でそれでやっぱり大学でいきなり試合に出れなくなる期間が増えて、うんうん、苦しい時期が長かったんですけど、はい、努力を重ねるというか、まあ、自分なりにこう道を開けるように、うん、なんとなく頑張った結果がこうちょっとずつ試合に出る機会が増えて、試合に出れるようになった感じですね。
そう、どうですか、レギュラーまで取って、
そうですね、3年生の時は、はい、レギュラーで、は
い、すごい
出させてもらって、
はい、僕もあのスポーツ新聞とか見て、はいはい、そうするとほら名前の横に出身校も出るんです
よ、ね、
基本的に甲子園常連がずらーって並ぶでしょ、明治とかって、
うん、そうですね、
そこにこう松山東高でしっかり出てたってことですもんね。
そうそうですよ、
素晴らしい。
だからね、明治でねレギュラーを取るということは、はい、まあ、これエネオスでは当然そうなんですけど、うん、要するにね打った投げたとかね、ことだけじゃダメなんですよ、やっぱり。まあ、有名な選手の方ができないことを、はい、なんか自分の特徴を出していって、ね、それを認めていただいて試合に抜擢されるというかね。だから最初からいきなりポンとレギュラー出たわけじゃないでしょ。
はい、そうですね、
どの部分をこう自分でこう伸ばしていったというか、どこを自分のアピールポイントとしてやっていったんですか。
そうですね、もともと内野手がすごい飽和してるというか、もう有名な選手ばかりがいて、うん、なかなか試合出れなくったんで、まあ、まずは本当にバッティングが好きだったので、はい、そこをまあ数振ることから始めて、うん、人より練習するってことを目標にやってたんですけど、やっぱりそれでもなかなかやっぱ守備上手い選手は僕よりいっぱいいたので、なんでそしたら、まあ、足も自信はあったので、うん、外野の方がこう足も活かせる機会が増えるだろうし、そっちの方がまあバッティングの方を評価されることがやっぱり多いので、うんうん、そっちにシフトしていったっていう感じですかね、う
ん、それ結果がどんどんついてきた。
そうですね、うまい、まあ、いいようにというか、まあ、運が良かっただけなんですけど、
いやいや、もう自信持ってくださいよ。そこは
本当ね、チャンスをつかむというね、うん、なかなかチャンスつかめない人が多いでしょ。
そうですよ、ね、
やっぱり
与えられたチャンスで、そうそうそう、結果出せるか
っていうところもね、そこでね、まあ、そのチャンスが巡ってくるのも、まあ、運もあるしね、うんうんうん、まあ、そういうところでパッとこうね、うん、ちゃんとそれをカツッとつかんでリーダー取ったわけですから、はい、これは素晴らしいと思いますよ、はい、
どうですか、一番練習したのはやっぱ大学時代ですか。
そうですね、
それまではこうある程度自分のセンスでやれてたところが、
いやいやいや、でも松山東高校っていうところ自体が、うん、あんまり野球っていうよりかはやっぱ勉学の方を重き置いて、はい、で練習時間も本当2時間とか、
う
ん、長くて2時間とかだったので、はい、
そうです
よね、なんでやりたくてもやれないことの方が多かったんですけど、大学入って、まあ、ほとんどが野球中心の生活になったので、うん、まあ、必然と練習しないといけない環境だったし、はい、まあ、選手、他の僕よりすごい選手がやっぱりいっぱいいたので、うん、やっぱりその人たちを練習しないともう追いつけないっていうのがもう必死だったので、はい、
片山選手がね、その高校時代もしかしてその前から知ってるんですか。
中学校の時は割と有名だったんで、
いや本当有名だったんですよ、
知ってたっていう感じで。
あ、なるほど、
はい、
片山選手のことは全然
知らない、
片山か
プリンスクラブですよね。
あ、そうです、はい、うん、昔の旧松山プリンスクラブ、
松山プリンスクラブ少年野球のね、
はいはい、
小学校、小学校の時にリトルリーグで
一緒に
対戦をよくしてた、
はい、
でそれでよく知ってたんですけど、まさか高校で一緒にできるとは思ってなかったって感じですね。
あえて強豪校を選ばずに東高を選んだのってなんでなんですか、うん、
聞いてみたいです。
あ、難しいですね
いやそれはもう、
まあ、野球だけになりたくないとか。
あ、もうそれはもちろんありました。
確かにね、
はい、うん、まあ、本当にもう最終目標はやっぱりプロ野球選手で活躍するっていうところがあったんですけど、そこで仮になれなかった時に、じゃあ普通の仕事をやるってなったら、うん、やっぱり野球だけしかやってこなかった人間がなかなか難しいなと思ったので、はいはいはい、まあ、欲張りなんですけど、こう勉強も野球もこ うまく両立してやれたらいいなっていうところと、あとはまあ甲子園に行きたいっていうのは目標だったので、
うん、
まあ、鼻から春の甲子園も狙いで21世紀狙いで
だからそこらがねまあその翌年ね、亀岡君がね、行きましたけどね、
そこ狙いで、
いや、鼻から21世紀狙いっていうのが素晴らしいでしょ
で、まあ、そこから今度明治からエネオスに行くわけですよ。これまた大学野球でさらに狭き門の名門チームじゃないですか。
いやもう関さんね、はい、国家をね代表する企業ですから
国家を、ね、
国家を、
国家を、
ね、はいはいはい、だからそういう企業の野球部に所属してね、うん、じゃあ、まあ、あの、ああいうトップチームはね、まあ、いろんなあの採用の仕方があると思うんですが、はい、あのエネオスさんの場合は総合職採用とか、まあ、いろいろあるでしょ
う。あ、一応正社員として
ですよね、
はい
はい、
ごめんなさい、どうやって入るんですか、ああいう強い
野
球
そうです
よね、もし今聞いてる方が、いやうちの息子、まあ、プロはダメでも例えばね有名社会人野球とかね、
はい、そうですね、一応僕の場合ですと3年生の秋のリーグ戦の時に、はいはい、エネオスのスカウトする人が見に来てくださって、はいはいはい、でそこで、まあ、良かったのか分かんないですけど、うん、一応声かけていただいて、で練習参加の方に参加させていただいて、僕も行きたいです、向こうも来てほしいっていう感じで、うん、はい、就職が決まったっていう感じですね。
だからまあ大体3年生ですね、あの社会人、
ね、うん、ね、うん、
大体3年の時にのあれで大体決まって、もう4年になるとね、うん、もうほとんどだから4年になったら決まってますからね。
そうですよね、はい、それやっぱ村上選手を見に来てくれたんですか。
僕の場合は聞いた話だと、もともと越智っていう丹原高校出身で同級生、
日生のね、
はい、明治大学から日生に行った越智がいて、でその子を見に来たみたいなんですけど、たまたま打った時だって、落ちがあんまり打ってない日に僕が打っちゃったんで
掴むんですね。
そうそう、だからそれが、まあ、運で、いやいやいや、チャンスを掴んだわけですからね。たまたまそういうみじん来てる時にね、打ってチャンスを掴んどるわけですから、エネオスに入るも本当難しいですから ね、 いやいやね、これは
今何年目なんですかね。
1月から一応6年目としてスタートします。
試合は結構出てらっしゃるんですか。
なんと、まあ、レギュラー。
いやもうレギュラーレギュラーレギュラー
レギュラーって言ってくださいよ。
エネオスにはっきり言ってください。レギュラーですか。
すご
い や, いや本当ね、ちょうど東芝3年1年目補強されましてね。
あ、補強選手で、
補強選手で、
はい、
だから村上選手はね、明治からエネオス入った時はエネオス出れなかったんですよ、都市最高に。
はいはいはい、まあ横浜市として出るん
です、ね、あ、そうです、
そうです、
予選は横浜市の予選、
西関東、
うん、西関東、西関東、
はい、そりゃ強いチームいっぱいある
わ、ね、そうそうそう、入った年が出れなかったんですよね、はい、
東芝と三菱が、
あの西関東で2つ出れますから、
はい、
それ出て、でエネオスさん出れなかったんですよ、それで外野手で補強されてるわけですよね、そこでホームラン2本打ったんですよね本戦でホームラン2本打ったん
や今までの話聞くと、いや足はあるし、まあ、バッティングも一生懸命頑張ったって言ってますけど、全然なんか話が違うじゃない
ですか。いやいや全然違う、
であの前パワーヒッターじゃない
前にシュームにね、はい、あの時なんか
あメガネ、はい、
スポーツグロス か,、うん、かけ
て
た、
はい、メガネ、はい、してました。
カラーであの前にシュームに全国版出てましたよ。
あ,、あれですね、本当体がそんな大きいわけではないんですけど、うん、はい、ボール飛ばすのが上手なんですかね。
いやでもプロとか社会人の他の選手を見ると、うん、やっぱりパワーは本当に強くはないので、
うまいんですよ、運ぶというか、
足もあるしね、はい、守りは当然なんですけど、肩も強いですから、あれですけど、やっぱりねバッティングはしぶといんですよ。特に僕はエネオスって、まあ、最初はやっぱこれ厳しい、自分がやっぱりエネオスで生き抜いて試合に出るためにはどうしたらいいかっていうのはね、はいはい、村上君は必死で考えたんじゃないかと思 う, うん、ね、そこで大久保監督なんかがねいろいろアドバイス、お前こつなぐバッティングをするとか、進塁打をきっちり打つとかね、はいはい、フォアボールはしっかり取るとか、そういう部分をねおそらく多分結果出したんじゃないかと思うんじゃないかと思いますよ。
そういうことですか。
そうですね、もう本当大学の頃まではどっちかというと自分がヒーローになりたいことが多くて、で社会人1年目もその補強で呼ばれて、でホームランも打つことができて、なんとなくこう、あ、自分が打てばチームが勝つとか思ってたんですけど、なかなかやっぱりいいピッチャーが来ると率も残んないの で,
そ, うですよ、ね、
でその中でこう打順もこうだんだん下がってきて、年齢も重ねるにつれて、まあ、自分がこう社会人野球で長くやるためにはどうしたらいいのかっていうのを、まあ、本当監督にちょっとヒントをいただきながら、
そうですよ、ね、
本当初球から打つのが好きなタイプ で,、であんまり張り玉とかもなく、はい、来た球を打ちたい球を打つ、そんな全然実力ないのにそういう感覚だったので、なのでそれをこうちょっとずつ、例えば一球わざと見てみるとか、バントの構えしてみるとか、追い込まれるまで絶対振らないとか、なんかそうすると日本選手権はなんとなくこういい方に方向性が出てきたので、そういう風にやっていきたいなとは思ってます。
うーん、
だからプレーぶり見ててね、だから下位でね、やっぱり、まあ、大体7番、8番、9番、はい、うん、下位打つことが多いんですけど、はい、そこでね、やっぱりね、キラリと光るものを見せるわけですよ。うん、ピッチャーが嫌なタイプのバッターというかね、
ね、なるほどね、
うん、そういう感じで、だからフォアボール取ってね、粘って粘ってフォアボール取ってガッツポーズするのを僕はすごく印象にあるんですよ。本当素晴らしい選手になりましたね。あの1年目は本当にホームラン打ってね、その後からやっぱりちょっとね、いきなりデビューしてホームランとしたけど、東京ドームの日本ですよ、
調子乗りますよね。
それはもう勘違いはするし、調子に乗ったと思った、多分乗ったと思いますよ。
でも
乗らん方がおかしいんでね、はいはいはい、だけどそこでやっぱりね、いろいろこうね、あ、そうずっとうまいこといかないと、まあ、そこでホットプロのね、ひょっとしたら来年ドラフトでもというね、はい、気持ちもあったと思う。
はい、
だからそこでなかなかね難しい、そこからいろいろ自分で考えてね、
はい、
あの今頑張ってレギュラーをずっと張ってるんじゃないかと思いますよ。
それのこう、まあ、修正力とはねちょっと違うんでしょうけど、うん、うまくこう順応していくというかね、また対応していく、うん、い
や、そこはもうここでしょう、やっぱ
り。あ、そこですか、
うん、やっぱり東高です、
いやいや。
どうですか、あのそういったあの村上選手の話聞いてて、片山選手なんか
高校時代の時は、うん、もう自分が打って、はい、それこそ守って勝っていくんだっていうスタイルだったと思うんですけど、うん、今の話聞いてると、うん、フォアボール取って喜んでっていうところは、うん、ちょっと想像しがたいなっていうところで、
フォアボールでチッっていう
どっちかっていうとですよ、自分が打ってっていうところだったと思うんですけど、
はい、
選手としてのこう厚みが出たんやろなっていうのを感じますね、うん、はい、
だからエネオスというチームを見てましてね、はい、当然あのトップチームですから、うんうん、本当に、ね、柔軟性のあるチームじゃないかと思うんですよね。
うん、
あの選手の振る舞いにしても何にしても、だともすれば野球ね、要するにそのなんていうかな、精神的な部分を強く前面に出してやるチームもあれば、
うんうんうん、
ね、エネオスの場合は本当なんかちょっと柔軟なところが相当あるような感じがするんですよ。
そうですね、うんうん、あんまりこう実力だけっていうよりかは、なんとなくこうチームで、この力というよりかはもうチームの力で勝っていくっていう。
メジャー行きました多田投手をね、彼はメジャーでやって帰ってきてね、エネオスさんに帰りましたからね、今チームメイトですよね。そうそうそう、あれも大久保監督の時にアメリカ行かしたわけですよ。日本のプロを経由せずにね、あのメジャーに行ったわけですね。それでもメジャーリーグで活躍して、レッドソックスですね。
そうです、
それで帰ってきて、でプロへ帰るんじゃなくてエネオスに帰りましたからね。
へ、それだけね、こう選手からも このチームでプレーしたいと思わせるようなチームなんですね。
だと思いますよ、
チームなんですね。
だからで、あの選手もいろんな選手ね、それバラエティに富んだいろんな、本当にね、あの柔軟なね、あのチーム作りされてるなという気はしますよね。
なるほどね。あの村上選手の、まあ、あの今年の目標、
今年の目標は2年前といいますか、都市対抗優勝したので、もうやっぱりあの感動っていうのはもう忘れれないすごい出来事だったし、その時に僕補強の選手がセンター守ってて、基本的に僕後半で出てたんですね、5試合とも。
そうなんですよ、あの時はね、
はい、なんでも僕が補強行って僕が活躍した時もあれば、補強されて僕が出れないということも、
そういうこと、うん、だから補強選手を取るということはね、当然レギュラーの選手は誰か出れないわけですよ。
そういうことか。
なんで社会人でも本当いろんなことを経験させてもらって、なんとかこう、まあ、自分がセンターで試合出て都市対抗優勝するっていうことを目標に、個人としては、まあ、先ほどそのフォアボール取って喜んだっていうところがあると思うんですけど、なんとなくこう社会人で一番嫌がられるいやらしいバッターになりたいなって思ってます。はい、
そうか、優勝経験があるのか。
そうですよ、それはね、関さん都市対抗ね、行きたい行きたい、まあうちの場合はね、はい、フェニックスの場合は都市対抗行きたい、都市対抗で優勝ですから、もう鼻から目標がね、
いやいやいや
当然違うわけですよ。
いやいやいや、でも千原さん今年ね、それこそあの舞台でやる可能性も、
そうだからそこなんです、そこなんです、
そこでしょ、今日ゲストに呼んだ
の。もちろんそうですよ、
片山選手を焚きつけるように
そうそうそうそれは関さんね、だからね、こういうエネオスさんと東京ドームで戦えるチャンスがあるわけですよ、
はいはいはい、
松山フェニックスのね。
そういうことですね、
だからそこはもうなんとか目指してね、
うん、
友達 の東高で汗を流したメンバーがね、東京ドームでぶつかり合うというね、
これは楽しい、
これをね、僕はもう実現していただきたい、
もうストーリーとしてもほぼね、
そうそう、出来上がってます、もうね、もう勝ち負けどうこうじゃなくてね、で亀岡が投げて、はい、ね、村上君が打つと、
はい、
ね、
でそれをこう片山君が、
そうそうそう、
片山選手が取ってっていうね、
うん、そうですよ、
いいですね、
なんとか 片山さん実現してくださいよ。かけながら祈ってますよ。
はい、
片山選手もやりたいでしょ。
やりたいです本当に。本当ね、対抗で東京ドームで
ね、うん、いやこれある意味別の意味で、ね、盛り上がりがねそこで話題もできますしね、うんいろいろ本当盛り上がると思いますよ。
ですよね、
うん、
どうですか、あの逆にあの、ね、今はそのエネオスでプレーしてますけど、はい、片山選手のことはどういう風に見てるというか。
そうですね、そんな目で見られても本当僕が一番で高校の時一番で出させてもらってて、うん、3番打ってたので、はい、僕が塁出るとちゃんと返してくれるっていう。でなかなか松山東からこう野球を継続する人ってなかなかいないの で、ね、その中でこうまだやってくれてるというか、うん、一緒の立場で野球がやれてる選手がいるっていうのはすごく自分としても嬉しいし、うん、やっぱり少ないからこそ対戦したいっていうのはもちろんあります。いや本当、
ねもうそうやってね、村上君もそうやって、ね、言っていただいてるわけだからね、
はい、
ぜひとも、ね、実現していただきたい、
うん、
それとね村上選手はね、はい今年対抗5年連続出場
そうですね、今年、ね、はい5年連続で、
でね関さんあのこれお話したことないと思うんですが、はい10年連続出場というね、うん表彰があるんですよ。でこれは連続じゃないとダメなんですよね東京ドーム。
そうなんですか。
うん補強で行くのも一応 OK で、はい、10年連続出ますとね、はい、東京ドームで表彰されるわけですよ。これをねぜひとも村上選手にはね実現していただきたい。
それはこうなんか自分の中でもちょっとあります。
いやまだあと5年なので、
あと5年まあ本当、はい、コツコツ頑張って僕は目標としてね、うん、やっぱり10年連続なんとかな狙っていただきたいと思いますよ。これは愛媛からも当分出てないですからね。ちょっと僕も調べてないですけど、
また一つねこう松山の野球人の歴史にね
もちろん
そういうことです。残ってほしいなっていうのがありますよね。
だからそういう社会人野球の良さをねもう本当に体現しているトップチームですからね、うん、
はい、
それはもう会社の一心であるとか、うんうん、いろんなことを背負ってね、
ええ、
あの村上君は野球やってるわけですよ。
あの、うん、2年前ですか、あの結婚もされてということで
そうそう
今日はねあの
奥様も来
てますね、実はこのスタジオに会えて
そうそう
それはまたね大きなもの背負ってますからね。
そうです、そこが一番大きいかもしれない
エネオスより奥さんの顔が
いやいや本当ね
いや本当ね、でも松山出身のね、はい、小山選手がね頑張ってるというところは一つ本当野球好きの方、愛媛の方にとってもやっぱ元気な話題ですよね、
はい、それともう一つ、はい、あのドラフトで、
はい、
糸川投手、
はい、
エネオス、
あそっか
川内高校出身ね、
はい、川内から
彼もチームメートでね、
はい、そうです、
西武やったんですかね、
西武7位で、
行きましたけどね。だから愛媛出身の選手はね活躍してプロにも行ったし、
はい、
ね、まあ、村上君は逆にもあの社会人でね、うん、これから引っ張っていっていただいてね、
日本を代表するね、
そうそうそう社会人選手、ベストナインは取ってないですかね、
まあ、取れてない、
あ
ベストナインぜひとも取ってもらいたいです ね、
ですね、
社会人野球ベストナイン、
はい、期待しております、
はいはいはい、ありがとうございます。
片山選手あの今年最初の登場になっておりますが、はい、片山選手からもぜひ今年の抱負を。
今年は去年大変悔しい思いをしたので、
うんね、
なんとか都市対抗出場して、はい、それこそエネオスさんが強豪チームと対戦するということを目標に、うん頑張っていきたいと思います、
うん、はい、楽しみが増えました。なんか
いや本当ね
2024年の、
まあ、フェニックスの戦いぶりだけじゃなくてね、まあ、社会人野球 の、 あのトップチームのね、あの試合もねぜひともねなかなか見届くことが少ないと思うんですけど、
はい、
皆さん注目していただきたいと思いますね、
はい、はい、というわけで今回のゲストはエネオス野球部から村上隆也選手、そして松山フェニックス片山寛太選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、
第44回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回はエネオスの村上隆也選手、フェニックスの片山選手に来ていただきました。
いや、 やっぱりねあのエネオス、まあ、これはトップチーム中のトップチームですけども、やっぱりねあの社会人としてのね、まあ、当然企業人としての野球とねあの仕事、まあ、両立というかね両方とももう精一杯頑張って、それでなおかつ高いレベルを目指してね、都市対抗で勝つことを目指してる、すごく賛同しましたね。
まあ、僕は本当にもう今年の夏都市対抗でフェニックスとエネオスが戦うとこ見たいなっていうのがありました本当に。
いや本当ね、ぜひともね、そういう機会があればいいと思いますよ、
はい、
はい、
さてこの番組過去の放送松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますのでぜひ聞いてください。
はい、
それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。